席を忘れてしまいました本当に感動しております。この今の証を通してですね、今日この礼拝の中に来ていらっしゃる方々の心の中に神様が語りかけていらっしゃるんじゃないかと思いますよ。どうぞその語りかけをね、大事にしていただきたい。神様の愛に、私一人一人に備えている神様の愛、まだ罪人であたって神は私たちを愛して、キリストの十字架につけられた、その神の愛が聖霊によって注がれていることを、それを受け止めたいと思いますね。今日から4週であります。アドベントの4週であります。来週がクリスマス礼拝を迎えます。で、待ち望みということはとても大切なことなんだということをアドベントの期間申し上げてまいりました。最後の待ち望みの1週とさせていただきたいと思いますね。で、今日読んでいただきましたヨハネの2章からアドベントの最終のメッセージを受けたいと思っております。ここにカナの婚礼で行われたイエス様の奇跡が記されているのであります。で、この奇跡は印とこう言われているんですね。印、サイン。この奇跡を通して印がここで表された。神様はこの奇跡を通して私たちにサインを送っていらっしゃるということなんですね。どんなサインかと申しますと、イエス様がまさにキリスト救い主であること、またこの救い主キリストはどのような方であるかということ、その人となりを示す印、サイン、それをしっかり受け止めましょう。普通の人にはできないことをイエスキリストなされた、それは奇跡であります。それが記されているんです。しかもそれは初めの最初の奇跡だと言われます。この後ヨハネはイエス様がなさいまして数々の奇跡を絞り込んで7つの奇跡を記し描いています。みんなその一つ一つにこの方がどういうお方かということをですね、紹介しているんですね。最初の奇跡であります。ガレのカナがイエス様が育てられた故郷ナザレから北に14、15キロほどのところにある乾村であります。そこで結婚式が催されました。そこにイエス様の弟子たちも婚礼に招待された、招かれたと2節にあります。この2節の言葉、とっても素晴らしい言葉です。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれた。私、一番最初にご奉仕させていただきました、明石島教会、大きな教会、私は弟子牧師だったんですけど、その天井からですね、結婚式の日に必ず一つの掛け軸が下ろされますが、牧根鮮やかに、その教会の長老でいらっしゃいました、おばあちゃんでいらっしゃいました、清岡佳代という方がね、書かれた力に、イエスも弟子たちもその関連に招かれた。その結婚式の御言葉が掲げなんですね。私は走るのもですよ、かけるのはそれは私の役割だと思うんですから、非常に心にその文字が、その言葉がこの刻まれております。そうなんです。どんな華やかな素晴らしい結婚式になったとしてもですね、イエス様がそこに招かれなければ結婚式は本当の祝福は始まらないんです。そのことを教えてくれる御言葉ですね。この結婚式が本当に幸いになりました。イエス様をお招きしたんですから。イエス様の教えの中心は、ご存知のように神の国、天国であります。イエス様は交渉外の伝道の最初に、時が満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じよとおっしゃいました。神の国は近づいたよ。私が来たことにおいて、天国は近づいたんだ。だからその天国に備えて悔い改めて福音を信じよう。これがイエス様の最初のメッセージなんですね。ですからイエス様は神の国についてたくさんたくさん語られました。イエス様は神の国をずっと最初から終わりまで交渉外において語られたのであります。そしてイエス様のこの神の国の例えの中でこのお話をなさいませんが、それは婚礼の例えがたくさんたくさん出てくる。 主人が婚礼の宴席を催した。そこにたくさんの人を招いていらっしゃる。道端に行ってもどこに行ってもどこかに招いていらっしゃる。だけどその席にはですね、婚礼の服を着なきゃいけないということだったんですが、服を着てないものが追い出されてしまったということでありますね。イエス様の救いという服を着ていただけなかったということです。これ天国のためなんですよね。他にもたくさんたくさん婚礼、結婚式の宴席、これをこの喜びと楽しみのこの時もですね、それはまさに神の国なんだ。神の国は神様の愛と喜びが支配する完成されたその状態なんだというですね、そういうふうにイエス様は説明していらっしゃるんですね。神と人間の愛と喜びした交わりを結婚式、神の国の喜びを祝福を結婚式に例えられたということですね。しかもここではですね、例えではなくカナで行われた実際の結婚式にイエス様が実際に出席して、そしてその結婚式を喜び、そして祝福せられたという、これとっても大きなメッセージがある記事になります。当時の結婚式の様子をダニエル・ロックスという人がイエスの時代の日常生活という本の中でこう書いています。結婚式は常に、特に秋に行われた。それが収穫が始まり、ブドウ摘みが行われ、人々が自由な気持ちと平和の心の状態になる時であった。さらに夜の楽しい季節であり、夜遅くまで夜更かしするのに大変気持ちが良い季節だった。そこには全ての親族が呼ばれた。全村を挙げて招かれた。全ての友人、友人の友人が招かれた。このようにイエスは全ての弟子と共にカナの婚礼、結婚式に招かれたんだ。面白いですね、当時の結婚式。まあ、この楽しみもあまりない時代だったと思いますけども、結婚式は特別ですね。親族が呼ばれるのは当たり前でしょ。また友人も呼ばれます。近所の人たちも弟子を挙げて呼ばれます。だけど面白いですね、友人の友人がまた招かれたというわけで。みんないらっしゃい、皆さん。イエス様の備えられている神様の国はみんないらっしゃい、誰でも来ない。素晴らしいですね。だからイエス様だけじゃなくてマリアさんがそこにいましたから、ある立場を占めていたんですから、なんか親戚か友人の親しい人の結婚式だったんじゃないかと思いますが、イエス様だけじゃなくてイエス様の弟子たちも招かれた、私たちも招かれた。ブドウ酒がなくなるということが起こったということが書いてあります。申し上げておりますように、結婚式は人にとって本当に喜びと楽しい解放の時です。祝福の時です。でその楽しみの一つはブドウ酒の振る舞いなんですね。しかし肝心のブドウ酒が宴会の中で尽きてしまった、なくなってしまったというとてもないことが起こったわけであります。台所に席に持っている人たちはまあ慌てたことでしょうね。せっかくのお祝いの席が台無しになりかねないという時代です。人々の喜びや楽しみが一瞬し奪われてしまうという状況でありますね。私たちはこのような一つの状況を当てはめて、私たちに当てはめて考えてみることができます。でこのようなハプニングというものが、でも私たちの人生においても折々襲ってくることではないかと思うんですね。またそのことを表しているんじゃないかと思います。このようにして私たちがさまざまな時に問題を抱えております。健康の問題、仕事や人間関係の問題、経済、外から見てどんなに幸せで喜ばしく見える人の人生にも、ある日突然それが断ち切られるということが起こってまいります。長い人生においては人は何とかそのような悲しみ、つまり喜びの不動産が尽きるという経験をするのではないでしょうか。このカナの婚礼で不動産が尽きようとして 台所でみんなが気をもんでいたときに、主イエスの母マリアが息子イエスのところに来て、3節です。ブドウ酒がなくなりました。